弟兄姐妹平安。
兄弟姉妹の皆さんこんにちは。
过年好。
明けましておめでとうございます。
今天是大年初二。
本日は、年が明けてから2日目となります。
大年初二在我们老家的习惯。
2日目ですけれども、私の故郷の、ふるさとにおける、伝統的な風習として、
那些嫁出去的女儿要回娘家。
その嫁いだその女性が家に帰ってくる日でもあります。
感謝主、今天早上也回到自己的娘家、来到主的教会。
私にとってはこの家が家あのふるさととなりますので、この家に帰ってきた気分になりました。
我知道这个三连休出去休假的人很多。
この三連休において旅行で外に行った兄弟姉妹も多いことでしょう。
但是只有在教会里，我们才有真正的安息，真正的休息。
しかしこの教会において初めて本当の意味での安息を得られるものだと思います。
过年的时候特别的会让我们想起家。
新しい年を迎えるにあたって家ということが常に私たちの心の中にはあるのではないでしょうか。
一临近春节了，儿女无论住得多远，都会赶回自己的家。
春節においてはどれほど遠いところに住んでいる人でも遠路はるばる自分の家に帰宅しようと思います。
所以中国有个词叫做春运。
ですのでその中国語においては、その
春節的運輸、
春の運送業務という、言葉が存在します。
所有的火車飛機都是爆滿的。
ですのでその飛行機であろうが、あるいは列車であろうが、全てが満席であります。
票价也貴、
チケットもとても高いものであります。
但是可能的話大家都想回到自己的家。
しかし私たちが手段を尽くしてでも自分の家に着こうとします。
因為這是一個團聚的日子。
なぜならこれは家族団らんの日だからです。
真的，我们看圣经也会发现，我们的神特别的重视家庭。
そして、聖書を見る限りでも、神様はこの家庭という概念をとても大切にしておられます。
他当初造人的时候造了一个男人。
そして、神様が人を作った時にはまずは男性を作りになって。
他觉得这个人独居不好。
で、その人が一人でいるのは良くないと言われたわけです。
又为他造了一个妻子。
で、それによってその男性の妻をご用意されました。
让丈夫、让妻子、让他们可以生养儿女。
それによってその夫と妻が力を合わせて自分の家族を運営していくようになったわけです。
神有余力可以一次造八十亿人。
もちろんその神様は万能なるお方ですので、一気に八十億人のもの人をお作りになることはできたでしょう。
他选择造一男造一女，从这一本生出万族来。
しかし神様がお選びになったのは、それは男と女が力を合わせて、そして子孫を生み増やしていくということでした。
神就是这么重视家庭。
ですので神様が家族をとても大切にしていることがわかると思います。
我们今天学习的经文在以弗所书这里。
本日学ぶ聖書箇所はエペソ人への手紙の中における一節になります。
以弗所書第六章的第四節。
それはエペソ人への手紙の6章の4節です。
但是实际上以弗所書从5章22節到6章9節都是有关于家庭的。
しかし5章の22節からそして6章の9節にまでかけて、全てにおいて家族の関係における励ましが書かれています。
5章22節到33節是有关夫妻关系的教导。
5章の22から33節においては夫と妻における関係について書かれています。
让我们知道一个家庭最重要的是夫妻关系。
これが何を意味しているかというと、家族の中で最も大切なのは夫と妻の関係であるわけです。
夫妻的关系好了，别的都很容易解决。
夫と妻の関係が良ければ他の関係もたやすくうまくいくでしょう。
第六章的五节九节是有关主人和仆人的关系的。
そして6章の5節から9節においては主人と下辺の関係を表しています。
大家不要忘记那个时代是奴隶的社会。
皆さんお忘れになってはいけないのは、当時はその実際に奴隷という制度が存在する時代でした。
一个广义的大家庭是包括自己家里的奴隶的。
その広い意味でのその家族というのが、それは奴隷をも含むわけです。
我觉得有时候觉得我要是有两个仆人那也能挺爽。
もし私にも二人のしもべがいるのであれば、それも爽快だったものかもしれません。
再有个司机什么的。
もしかしたら自分のそのパーソナルドライバーがいたらもっと良いものだったかもしれません。
我刚想到这里就睡醒了。
しかしここまで夢を見た時に現実へと引き戻されたわけです。
现在我们很少家里会有仆人的。
確かに多くの家庭においてはしもべを有する家庭は少ないことだと思います。
但是比如说我们在公司、在学校如何对待我们的下属。
しかし私たちが職場においてあるいは自分の学校において私たちはどのようにして自分の部下に対するその態度が とても大切なわけです。
我们在企业怎么有一个更合适的服侍的态度、
あるいはその企業においても私たちがどのようにして奉仕を捧げるか、これはとても大切になってきます。
保罗的这些教导一样都是很有用的。
ですのでこのパウロがここで教えているこの教えというのが私たちの日常生活にも適用できるものであります。
而六章的一到四节保罗是教导我们关于父母跟儿女的关系。
そして6章の1節から4節においてはこれは両親と子供の関係を表しています。
这也是一个家庭很核心的关系。
でこれは家族の中でも核心的な関係でもあります。
他教导我们让儿女要知道要孝敬父母听从父母。
もちろん聖書に書かれているのは子供はきちんと親の言うことに従いなさいと書いています。
他也特别的教导父母特别是有关父亲。
特にそして、ご両親に対しても命令していて特に父親に対してこう命令しているわけです。
不要惹儿女的气。
あなた方も子供を怒らせてはいけません。
而是要在主内好好的培养他们。
かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。
前两周林牧宣教士已经讲过了如何孝敬父母的话题。
2週間ほど前にあなたの父と母を敬いなさいということを鈴木宣教師によりメッセージをいただきました。
所以今天我们想从另外一个角度去学习一下子父母特别是父亲对于儿女的责任。
ですので本日はその父親あるいはそのご両親がいかにして自分の子供を教育するかここにフォーカスを置いてお話ししていきたいと思います。
不要惹儿女的气。
子供を怒らせてはいけません。
只要照着主的教训和警戒养育他们。
かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。
这是我们今天要学习的主宝贵的话语。
これこそが本日主からいただいた尊い御言葉であります。
今天的经文很短。
実は本日の聖書箇所はとても短いわけです。
但其实是一个很全面的有关如何教养儿童的教训。
しかしこれは全ての側面において私たちが子供をどう教育するかについて語られている聖句でもあります。
这里包括了一个负面的警戒禁止。
でここではまずはネガティブな意味でもこれはやってはいけませんということを書いています。
不要惹儿女的气。
子供を怒らせてはいけません。
这里强调的是父母，特别是父亲，不要苛求操控儿女。
これは何を意味しているかという、特に父親に対してです。それは子供に厳しく要求したり、子供をコントロールしようとしてはいけないということです。
这里还有正面的要求，正面的提倡。
で、これはもう逆の意味でも、そのポジティブな意味でも、おすすめが書いています。
只要照着主的教训和警戒养育他们。
かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。
提醒提倡基督徒的父母要在主内全面的培养儿女。
これは何を意味しているかというと、私たちそのご両親が主にあって全ての側面において子供を育てるということです。
所以经文虽然很短，却是非常全面宝贵的教导。
短い聖句の中にもこれほどまでの多くの意味が込められている聖句だとも言えましょう。
首先保罗说你们做父亲的不要惹儿女的气。
まずはパウロはこう言っています。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。
他开始是强调儿女，你们要听从父母，你们要孝敬父母。
その6章の1節からまずパウロは子供に対してあなた方は親を敬いなさいということから始まっているわけです。
这里稍微换了一下主语，说你们做父亲的。
でここではその主語が変わってその父親たちに対して命令しています。
我们知道圣经当中对于弟兄的教导。通常一样适用于姐妹。
多くの場合、その聖書においてその男性に対する命令というのがその女性に対しても適用できると考えられます。
有一些新的翻译版本把圣经当中的弟兄们几乎都被改作弟兄姐妹们。
ですので多くの聖書ですけれども、そのバージョンをアップして男性に対する命令においてもその男女共用において兄弟姉妹の皆さんがこうしなさいというふうに命令しています。
所以这关于父亲的教导一样是适用于母亲，特别是现代的母亲。
ですのでこの現象を見る限りその男性に対する命令というのがその女性に対しても同じように適用されると考えてよいと思います。
因为我发现现在虎妈越来越多。
ですので特にその最近ではよりこう凶暴なあるいはその気の強い女性が増えているとも現象として現れていると思います。
所以你们做父亲的不要惹儿女的气。
ですのでその父親たちを子供を怒らせてはいけませんという言葉が
这里可能有中文的那个微妙的含义在里面。
でここにはその中国語のそのエッセンスというのが取り込まれていると思います。
我们日常说话当中也会提到父母不要惹儿女的气。
私たちもよく日常生活においてその親たちに向かってその子供を怒らせてはいけないよというかもしれません。
大家听到这话的时候，觉得这里是谁在生气？
でここにおいてその皆さんこの言葉を聞いて誰が怒っているのかと想像しますか？
是谁在生气？
誰が怒っているんでしょうか？
我听到一个微弱的声音说父母。
そのかすかな声でそのご両親が怒っているんじゃないかという声を聞きました。
我想说的是我以前跟你们的想法一模一样。
私も皆さんと同じです。同じような考えを持っていました。
因为从中文的 那个意义上，大多数我觉得中国人的领袖是觉得这里是父母，你不要随便跟孩子生气。
その中国語の聖書のこの言葉を見る限りは、その親が怒っているように聞こえるわけです。
儿孙自有儿孙福。
その子供には子供の楽しみがあるじゃないかというかもしれません。
遮得去吧。
もう子供たちはもう追い返しなさいと。
不要惹他们的气。
もう彼らのことなんてもう放っておきなさいと。
我们很多人是这样的领袖，我觉得从中文的字面意义上。也很容易理解。
その中国語の聖書を見る限りこのように体得するのもやむを得ないのかもしれません。
但这里强调的是父母不要让儿女生气。
しかしここで言ってるのは子供を怒らせてはいけないということです。
生气的主体不是父母而是什么儿女。
ですので怒っているのはご両親ではなくて子供なわけです。
更清楚的实际上在哥罗西书。
その実はよりここの聖書箇所についてよりはっきり書かれているのがコロサイ人への手紙です。
其实今天的经文在哥罗西书有一句平行的经文。
でこの聖書箇所ですけれどもコロサイ人への手紙でも同じように言及されています。
是哥罗西书的三章的二十二十一节。
コロサイ人への手紙の三章の二十一節です。
那里也提到你父母不要惹儿女生气。
ここでも同じように父たちを子供を怒らせてはいけませんと書いています。
后面加了半句。
でそして後続にこのような言葉が書かれています。
恐怕他们失了志气。
彼らを気落ちさせないためです。
所以这里强调的是父母，我们不要去欺侮我们的儿女。
ですのでここにおいては親が子供に対してよろしくない態度を取ってはいけないよと勧めているわけです。
尤其是在那个时代。
特に当時その時代背景を踏まえてこのことを言っています。
我觉得我都说错了。
私たちは言い間違えたのかもしれません。
我觉得应该尤其是现在这个时代。
特にこの現代というこの社会において。
弟兄姐妹有没有发现这种现象从古就有余今犹甚。
この現象ですけれども古今東西その今に至るまでずっと存在してきていた現象だと思います。
那种从天然而来的操控。
その自分の親から来るそのコントロールしようとする意欲というのが。
这几年特别流行一个词。
最近中国においてはとある言葉が流行っています。
叫做 PUA。
それは PUA という言葉です。
我原来都不懂。
その PUA という言葉について私は何も知りませんでした。
也没有学过。
学んだこともありません。
但是它出现的太多，我就懂了。
しかし何回も何回も出てくるので見るうちにそれを学んだわけです。
其实我觉得这也有点类似于日本很流行的一个词。
実はこれは日本語に置き換えるとこういうことだと思います。
叫パワハラ。
パワハラと言い換えることができると思います。
大家都会心的笑了。
パワハラだと皆さんよくわかるわけですよね。
我不知道他老人家可不可以听到我的讲道。
そのちょっとこれ以上話していくと年配の方々がついていけるかちょっと心配になってきました。
我在名古屋读博士时候的教授。
私が名古屋でその博士課程を歩んでいる時の教授ですけれども。
我们那一代人很老实。
当時の時代において私はとても従順な学生だったわけです。
但是听说我毕业之后，我们的后辈造反了两次。
実は私が卒業した後に私の後輩がその教授に向かって二度歯向かったわけです。
理由就是这个所谓的パワハラ。
その理由ですけれども、それはパワハラという理由で訴えたわけです。
我们在学校、我们在公司都有可能从上司、同事、甚至有时候下属都可以パワハラに。
確かに私たちはその学校であったり職場においてもよくその上司が部下に対してパワハラをするという現象を見かけることがあります。
这其实多少可以理解，他们也不爱我们，他们是外人。
確かに彼らが私たちのことを愛しているわけではないわけですよね。というのもその他人関係であるからです。
有时候人有力量，他不欺负欺负别人的话，他很难受的。
確かにその力を持っているものが力を持たないものを少しいじめないと気が済まないのかもしれません。
但是我们很惊奇的发现，在家中有没有这种情况？
しかしそのそれを家に置き換えてみると、家の中で同じようなことは起こるのでしょうか？
有没有亲人对亲人的パワハラ？
あなたの親族あなたに対してパワハラを働いたことはありますでしょうか？
有没有父母对儿女的パワハラ？
その親が子供に対してパワハラを仕掛けるということがあるのでしょうか？
有没有夫妻彼此之间的 PUA？
あるいはその夫と妻がお互いに PUA を仕掛けるということがあるのでしょうか？
其实今天的经文在这里强调的就是父母不要对儿女パワハラ。
これ聖書箇所ですけれども、これ言いたいこととしては本質的にはその親が子供に対してパワハラをしてはいけないということです。
他这里特别的提出父亲。
特にここでは父親よと呼びかけています。
因为在那个年代，父亲在家里有绝对的权威。
なぜなら当時の時代背景を踏まえると、父親が家庭の中では絶対的な権力を握っていたからです。
君叫臣死，臣不得不死。
その君主が下辺に対して死ねと言えば、下辺は死ななければいけないんです。
父叫子王。子不得不亡。
なので父が子供に対して死亡、その死なさいと言った時に子供もそれに従わざるを得ないわけです。
古代中国是这个样子，别的国家也差不多。
中国の古代において同じような現象が起こっていたわけですから、当時の時代背景を踏まえても同じようなことが起こっていたわけです。
这种父亲在家中有特别权威的情况。
ですので父が家族の中でその権力を振りかざすということが多くあったわけです。
而且在那个时代普遍的是大家庭多子女。
で当時ですけれどもそのもちろん家族というのがとても大きいものであって子供多かったに違いありません。
很多父亲母亲尤其是父亲不是对自己的孩子那么的在乎。
ですのでその父親あるいは母親ですけれども自分の子供のことを一人一人気にかけている余裕がなかったわけです。
有很多父亲对于孩子的这种虐待的情况出现。
ですのでその父親が子供を虐待するという現象も多かったと思います。
弟兄姐妹不要说这是古代以色列的情况。
しかし兄弟姉妹の皆さんこれがイスラエル当時の古代イスラエルだけに起こった出来事だとは考えてはいけません。
虽然程度和形式可能不一样，今天的日本一样会有很多。
もちろんその当時のレベルほどではないかもしれないけれども、本日の日本でも同じようなことは起こりうるわけです。
直接的像那个时候用棍棒去打，甚至杀死自己孩子。那个尿死自己孩子的情况也许没有那么多。
確かに当時のようにその棒を持って子供を撃ち殺すとかあるいは、あるいは子供を締め上げて締め殺してしまうということは本日はあまり起こらないかもしれません。
今天可能更多的是那种精神性的灵性的操控和压制。
今日は肉体的ではなくてもしかしたら精神的な面においてパワハラを仕掛けたりするのがあるのかもしれません。
对儿女苛求，在儿女身上出气。
子供に対して厳しく要求したり。子供を自分 の、 その八つ当たりの対象としてしまうことがあるかもしれません。
对儿女有不合理的要求。
子供に対して、その現実的ではない要求をしたり。
按照自己的想法、自己的图纸去塑造自己的儿女。
あるいは自分がイメージする通りに子供に対してこう要求していく。子供に、自分の理想 に座ってほしいと思って、要求してしまうことがあるかもしれません。
求全責備。
でその権力を持って子供にしつけてしまうかもしれません。
特別是現在這個時期。
特にこの時代においてです。
今天2月11日。
本日は2月11日です。
現在這個季節是日本的考試的季節呀。
この時期というのがその日本においては、テスト期間であります。
有考小学的，有考初中的，有考高中的，有考大学的。
小学校、中学校、高校、そして大学受験が同じ時期に行われることでしょう。
应该陆陆续续开始发榜了吧？
で、多分この時期においてはその成績発表の時期ではないでしょうか。
几家欢乐，几家愁的日子。
その喜ぶ家庭もあれば、悲しむ家庭もいるわけです。
不知道有多少的儿女在这个时节。是正被修理呢。
でこの時期において多くの子供たちが親からの訓戒を受けていることでしょう。
我怎么生出你这么笨一个孩子？
こんなバカな子供を産んだ覚え私はないわよというかもしれません。
虽然他自己可能也没上过什么好大学。
自分自身がいい大学に行っていないのにもかかわらずです。
所以说这种现象从来都没有缺少过。
ですのでこのような現象が古今東西ずっと存在してきたわけです。
这种父母对于孩子的压制。
その親が子供に対するその抑制。
以前父亲做的多。
もしかしたら昔は父親がより多くのことをしていたのか、より多くこのパワハラをしていたのかもしれません。
现在越来越多的虎妈。
しかし今日においてはその、より気の強い女性が増えてきたわけですから。
他们压制自己的孩子。
ですのでその親がその両方揃って子供を虐待します。
这些孩子可能没有像古代的一样被打得遍体鳞伤。
確かに当時のようにその肉体的に鞭打ちされる子供は少なくなってきたと思います。
但是他们的精神、他们的心理一样是被摧残。
しかしその精神的にあるいはその心理的にその踏みにじられる子供は増えていることでしょう。
保罗在哥罗西书里警告这样的孩子会出现什么样的情况？
でそのコロサイ人への手紙ではパウロはこのような抑制を受けた子供がどういうふうになってしまうのかについても書いています。
恐怕他们失了志气。
で彼らが気落ちしてしまうとあります。
一个失了志气的孩子是个什么样子？
これは何を意味しているかというとその士気がとても低い状態にある子供だということです。
词典的解释是没有勇气。
つまり彼らには勇気がありません。
心灵破碎。
その心が砕かれた状態です。
我们有没有见过这样的孩子？
このような子供を目の当たりにしたことはありますか？
也许我们自己也曾经是这个样子。
もしかしたら私たち自身もこのような状態にあったのかもしれません。
从父母亲人那里来的过大的压力，甚至是操控。
その親から来る過大な要求、そしてコントロールしようとする意欲。
让一个孩子变得胆小怯懦、俯首帖耳、唯唯诺诺。
それが子供を臆病なものにさせて、そして卑屈になってしまって、従順になる、従順な子供になってしまいます。
我一直觉得认为孩子对父母应该有敬畏的这个感觉。
私は常に子供が親を敬うことは当然だと思ってきました。
但是当过度的话、
しかしもしこれが過大なものになってしまうと、
如果儿女看见父母的眼神，他不是那种爱。而是充满了恐惧。
もし子供が親の目を見て、それが愛される目ではなくて、そして、恐れてしまうような目を持ってしまうのであれば、
那是多么可怕的一个景象。
それはとても怖いものだと思います。
我小的时候在街上有的时候会看到有人在那里那叫什么耍猴。
私は小さい時によく街中を歩いている時にその猿を用いたその遊びをしている人がいました。
你们小时候见过没有？
皆さんは小さい時はそれを目の当たりにしたことはありますか？
我发现点头的人头发都稍微白了一点。
そのうなずいている人はそのよりこう白髪が多い方々がうなずいてくれました。
时代变化了，现在街上应该看不到。
おそらく時代も変化していて、このような光景は目の当たりにすることは難しくなったのかもしれません。
那种江湖艺人。在街上弄一个猴子在那里给大家表演，让大家那个扔钱的那种表演。
あ、これは要するにそのストリートアーティストみたいな人がいて、そこで、そこで、自分のショーをやっていて、それによってお金を集めるという仕組みです。
大家知道猴子有个别名叫做泼猴，泼猴就是。坏猴
その猿の中にもですね、その悪い猿、その悪知恵を働く猿というものが存在します。
稍微跟猴子接触过，都知道猴子其实一点都不可爱。
実はその猿と遊んだことがある人がいるのであれば分かると思うんですけれども、猿というのがとても悪知恵を働かせるんです。
但是那猴子在那个江湖艺人的手中，我看到他是俯首帖耳。
しかしその猿というのがそのストリートアーティストの手にかかってしまえば、もうすべておとなしく従わざるを得ない猿に変わってしまいます。
非常听话。
全てにおいて従順なわけです。
然后我看到那个匠人手里是有一根鞭子的。
そして、そのストリートアーティストの手にはその鞭が持たれています。
然后我看到那猴子脖子上是拴着铁链子的。
そしてその猿の、首にはその鉄の鎖が巻かれています。
然后我看到那猴子看那个艺人的眼睛是充满了恐惧。
でその猿ですけれども、普段は悪知恵を働かせているんですけれども、その、アーティストを見ると、全てにその常に恐れを持って見ているわけです。
所以我一分钱都没有给他，我转身走了。
ですので その一銭のお金も支払わないのであればすぐに隣のところに行ってしまいます。
有一些人家养的狗、养的宠物也是类似的。
そして多くの家庭の中でその飼われているペットも同じようなことが起こります。
更可悲的是，有一些人家的孩子也是这个样子。
そしてしかしそれが子供においても同じようなことが起こってしまうわけです。
他们在自己父母面前那种唯唯诺诺的样子。
その父親を目の当たりにして、常にこう卑屈であって、怖い、恐れている心を持ってしまいます。
弟兄姐妹，听话顺服父母永远都是个美德。
兄弟姉妹の皆さん、もちろん親に聞き従うことは美徳だと思います。
但是做父母的。
しかし、親としては。
如果我们让孩子失了志气，
もし子供を気落ちさせるようなことがあっては、
变成这样一个样子，
このような卑屈な人物に育て上げてしまっては、
那就是我们没有完成神给我们的托付。
それは神様から託された賜物をうまく育て上げることができなかったと言えます。
儿女是从神那里来的福分。
その子供というのが神様から与えられた賜物です。
儿女是耶和华的产业。
聖書には子供は神様から与えられた賜物だとはっきり書かれています。
儿女不是我们做父母的私有财产。
ですので子供が私たち親の私有物ではありません。
儿女没有义务完成我们的人生理想。
子供は私たちの人生の理想を叶える義務を背負ってはいません。
我们不要那么的计划儿女的未来，操控他们。
ですので私たちは子供の未来を設計し、彼らの代わりに設計してはいけません。
这是保罗在这里给我们宝贵的教导。
これこそがパウロがこの聖書箇所で私たちに伝えたいことです。
这是一个警告，这也是一个禁令。
これは警告でもあって、これはしてはいけないという命令でもあります。
因为最大的伤害很有可能是从亲人而来。
どうしてかというと、子供が受ける最大な、最大な傷というのが親から来るものだからです。
人的仇敌就是自己家里的人。
自分の敵が家庭内に潜んでいます。
旧约里有这样的教导，主耶稣基督也引用过这句话。
旧約聖書においてこのような言葉が存在していて、イエス様もここから引用しています。
在罪的影响之下，父亲与儿子生疏。
その罪の影響によって息子は父親を侮るようになる。
夫妻反目为仇，父子母女也可能变成仇敌。
そして妻と夫がお互いに敵対し合うようになって、そして子供が親に対して歯向かうようになります。
所以记住，这里不要惹儿女的生气，是指的父母不要去虐待、操控自己的儿女。
ですので、ここで言う子供を怒らせてはいけませんというのが、自分の子供に対して過大な要求をしたり虐待してはいけないということです。
关于父子关系。还有另外一方面的教导。
そして父親と子供の関係においてまたもう一つの教えがあります。
父母对于儿女有可能是过度的操控。
もしかしたらその課題にそのコントロールしようとしているのかもしれません。
另外一个极端就是所谓的溺爱，不管不问。
そしてもう一つのその極端な例ですけれども、それはもう完全なる放任主義です。
这同样是放弃了父母的责任。
でこれも同じように親としての責任を放棄しているように見えます。
保罗又提倡做父亲的、做父母的。
ここではパウロがその親に対してこういう命令をしています。
只要照着主的教训和警戒养育他们。
かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。
不要惹儿女生气。
子供を怒らせてはいけない。
不是等于不等于不管教儿女。
なんでそれはその子供を押し付けることを放棄しなさいという意味ではありません。
保罗在这里提倡基督徒的父母。
でここではパウロがキリスト者の父と父親と母親にこう命令しています。
要在主内。
主にあって。
去全面的培养儿女。
すべての側面において子供を育てなさい。
这里养育就提到的是喂养长大。
もちろんその育てるというのが養うことであります。
而怎么去喂养长大自己的儿女？
養って育てるというのはどういうことでしょうか？
是要按照主的教训和警戒。
それは主の訓戒と教えによって教育しなさい。
所以这里分两方面，一个是主的教训，一个是主的警戒。
でここでは主の教育と主の訓戒に分かれるわけです。
其中这里教训这个词是特指父母对于儿女的这样的培养教训。
でここで言うその教育と教育ですけれども、これは親が子供に対してしつける上での教育を意味指します。
我觉得某种意义上，西方比东方在对儿女的教育上更系统。
確かにその今日においてもその欧米 の, その教育の制度という教育制度というのがそのアジアに比べてより系統化されていると思われます。
我想在座的弟兄姐妹也都有过。有很多人应该有过国际旅行的经验。
皆さんおそらくここに座っている方々であれば海外旅行をしたことがあるとは思います。
你会发现好像 外国的孩子更听话一点。
よく見るのはその国外外国にいる子供の方がより親に聞き従うことが多いというこれに気づいたかもしれません。
大家也不要神化西方。
もちろん私たちはその欧米の教育システムをその理想だと思う必要はありません。
那些孩子上了大学之后做的事儿，我们都难以想象。
多くのその欧米にいる子供たちが大学に行くと彼らがすることについてはちょっと目も当てられません。
但是相对而言，西方的孩子在小的时候。我觉得比中国比日本的孩子都显得更听话一点。
しかし欧米の子供たちというのが確かに中国や日本のその子供たちと比べて小さい時はより親に聞き従う傾向が強いのではないでしょうか。
我第一次有机会去西方人的家还是02、03年左右的事情。
私は2002年、2003年においてはそのとある欧米の家庭のところに招かれたんですけれども。
是一个德国的教授。
そこはそのドイツ人のその教授の家でした。
他孩子在那个客厅里开开心心的玩。
そのリビング。において子供たちがずっと走り回っているわけです。
父親満脸慈愛で跟儿女说：“今天有客人啊，玩到九点，你们就要上楼。”
しかしその父親が子供たちに対して、今日はお客さんが来ているから、9時まで遊んだら早く寝なさいと言ったら、
到了九点的时候，
9時になりました。
那两三个孩子上楼去了。
その2、3人の子供たちが確かに何も言われずに2階へと登ったんです。
弟兄姊妹是很平常的事情。
しかし兄弟姉妹の皆さん、これがとても普通なことです。普通なことです。
父母让孩子九点上楼，孩子真九点上楼。
その親が9時に寝かしつけようとしたら、子供たちがちゃんとそれに聞き従ったわけです。
但那时候我看觉得好像天方夜谭似的。
しかし私にとってはこれがもうあまりにも理想的すぎてびっくりしました。
因为我去过泰国太多的中国家庭。
そして私はどうしてか。というと私は多くの中国人の家庭を訪れましたが、
那些六七岁、七八岁的孩子哪有这样的？
その六歳から八歳における子供たちがここまで聞き従うのを見たことがありません。
弟兄姐妹，我有没有注意到我们的文化中有另外一种极端，就是对儿女一种放任？
というのも私たちのその文化的には多く出現するのはそれは放任主義です。
不管不问。
つまり子供に対して何もしつけないし何も教育しないということです。
或者是什么只抓一点。
あるいはその一つのことについてのみしつけようとします。
你只要这件事做对了别的都没事。
すなわちあなたはここだけちゃんと聞いてくれれば他のことは私は何も言わないということです。
哪件事做对了。
じゃあ 何についてでしょうか。
考试啊。
もうテストです。成績です。
学习都不管了，只管考试了。
その学業についてはおろそかにしてもいいけれども、テストだけはうまくいい点数を取ってくれ。
只要能考上重点中学。
その重点学校に受かるのであれば。
你只要能考上清华，这太高了。你只要能考上辽宁大学。
もう清華大学とは言わないけれども、その辽宁大学ぐらいは受かってほしいよねと言います。
别的都好算。
その他のことはもう何もしなくてもいいからと。
我们忘记了这个孩子是一个人。
しかし私たちが忘れてしまったのではないでしょうか。この子供は一人の人間として。
所以只要他会考试。
ですのでその子供がそのテストが上手なのであれば。
到高中了，他可以不上体育课的。
彼はその高校になった時にテストさえ良ければ成績さえ良ければ他のことは何もしなくてもいいわけです。
他可以不会乐谱的。
その体育に参加しなくてもいいし、あるいは音楽の楽譜さえ読めなくても良いと。
他可以打爹骂娘的。
あるいはその自分の父親に向かって歯向かったり自分の母親を叩いたりしてもいいわけです。
只要他能考上好大学。
どうしてかというとその子供が重点大学に受かるという希望を持っているからです。
我们忘记了这个孩子是一个人。
しかし私たちは忘れてしまいました。この子供は一人の人間です。
一个人需要被全面的培养。
この一人の人間として全ての方面においてよく育てなければいけません。
他有智力的培养，要考试。
もちろんそのテストを合格するに必要な良い知力は身についたかもしれません。
他也需要体育的培养，他需要有健康的身体。
しかしそれ以外においても良いその体育においてもあるいは自分の体においてもよく育てなければいけません。
他也需要有健康的心理。
あるいは自分の心もよく健康的なものでなければいけません。
更重要的是，他要有活泼的灵性。
でもちろん大切なのは彼には。その豊富なその霊的な魂が与えられているということです。
一個個孩子不管他多小、
その子供がどれほど小さいものだとしても、
不管他多高、
あるいは彼がどれほど高い身長を誇っていたとしても、
他是一个人、
彼は一人の人間です。
这个人是耶和华的产业，神交付在你的手中。
でこの子供というのが神様が私たちに与えてくださった賜物なんです。
神没有让你把他培养成一个革命的螺丝钉。
この神様がその子供をその 革命家 の、 その歯車のようなネジのような存在として育てるように仕向けたわけではありません。
神也 没有让你把他培养成一个寿司匠人。
あるいは神様がこのあなたに対して子供をその寿司の寿司を作る職人に育てなさいと言った覚えもありません。
我看那个视频，我看到后来我害怕了。
実は私はこのようなその動画を何度も見てきたので、それを見るたびに怖い気持ちになります。
对他做寿司的那个投入，哎，我真的很尊重。
その寿司の職人がその一個一個の寿司を握っていくその精神ですけれども、これを見るたびに感服させられます。
他后来说他三十年没有休过假。
しかし後で聞く限りはその寿司の職人が30年間1日も休まなかったというお話です。
像什么元旦什么。他都在那里捏寿司。
その元旦だろうがどういう休日であろうが常に寿司を握っているわけです。
我害怕了。
見て怖くなりました。
弟兄姐妹，我们不是要成为这样，这不是人的生活。
私たちはそういうふうになる必要はないわけです。
我们不要成为螺丝钉，我们也不要成为什么什么匠，我们要成为一个人。
その大きな組織の歯車になる必要もないし、その操り人形になる必要はありません。私たちは一人の人間です。
而这个人是全面培养的。
ですのでこの一人の人間として全ての方位において健康に育てられなければいけません。
パウロ用的这个词就是希腊人培养儿女的专用词。
そのパウロがこの言葉を使ったのはそれはギリシャ人が全面的に子供を教育しなさいといったこの知恵を借りたわけです。
弟兄姐妹，我们现代的学校教你文科的，教你理科的，教你音乐，教你体育。教你道德。
その現代社会において私たちはその、理系であれば理系の科目、そして文系であれば文系の科目、他にも体育であったり道徳というものを学びます。
我们觉得这是理所当然的。
私たちにとってはそれが至極当然のように思うわけです。
其实一点不是啊。
しかしそう本当にそうなのでしょうか。
你从前中国的私塾教你这些吗？
昔の中国の文化においてこれらのことは教えられたのでしょうか。
日本培养武士类似的。
日本人が武士を育てるのでと同じです。
这种要把一个人全面的培养的观念是希腊人的传统。
ですので、その一人の人間を全ての側面において育てるというのがギリシャ人の伝統であります。
要全面的培养这个人。
全方位において子供を育てるんです。
他是有武艺的。
もちろん武芸に、武芸に、とても長けたものかもしれません。
他是懂音乐的。
あるいはその音楽に長けたものかもしれません。
他是有思想。
あるいはそしてその人がその思考的にも健全な思考を持っています。
他是一个人。
そしてその人が一人の人間として育てられました。
他不是革命的螺丝钉，也不是寿司匠人。
その革命家によるネジでもないし、そして寿司の職人でもありません。
他是一个人。
彼は一人の人間として育てられました。
希腊人乱七八糟的东西也很多。
確かにギリシャ人は、言葉にす口にもすることはできない、よくないものも持っていますが、
但是在这一点上非常的对。
人を育てるという意味においては、とても良い方向に向かっていました。
世界上的大学分两种体系。
そのこの世の中における大学というのが、その2つの、方向に分かれています。
一种是普鲁士、沙俄到中国的体系。普鲁士、德国、俄国、中国的体系。
もう一つはその、一つはそのドイツであったり、そのソ連が、ソ連の体系を、体系であるわけです。
当年普鲁士发明的。
でそれがそのドイツ人によって発明された教育システムですけれども。
他们的大学都是专科性。
その大学というのが一つ一つの科目、専門に分かれているわけです。
这里就培养这种工匠，那里就培养那种工匠。
すなわちこの、この専門家においてはこのような専門家を育てて、もう一つの専門家においてはまたもう一つの種類の専門家を育てます。
另一种体系是英美的大学体系。
でもう一つの、体系というのがそれはイギリスとアメリカから来ました。
这是可以一直追溯到希腊的传统。
で実は それをさらにたどっていくとギリシャにたどり着きます。
強調的是教養。
これはすなわち教養を重視しています。
不是要培养一个工程师。
その一人のエンジニアを育てるためではなくて。
有这个兴趣你以后可以自己去钻研。
というのもそのエンジニアになりたいのであればその専門をさらに磨ければ良いという考えです。
強調的是全面的培养一个人。
彼らが教養その強調しているのはその一人の人間として育てるということです。
弟兄姐妹，这也是圣经的教导。
でこれこそが聖書的な教えです。
我们要培养孩子成为一个人。
私たちは子供を一人の人間として育てなければいけません。
他是全面发展的。
すべての側面において発展させなければいけません。
不是要当他螺丝钉或者是什么做题家。
その一人革命家のネジであったり、あるいは操り人形として操ってはいけません。
大家听说一个新闻没有？
皆さんそのとあるニュースを目の当たりにしたことはありますでしょうか？
说中国的钢琴市场现在崩盘了。
聞くにはその中国のそのピアノを売るその市場ですけれども、これが崩壊したと書かれています。
钢琴的价格断崖式的下跌。
その突然ですけれども、そのピアノの価格がその一気に急落したわけです。
你们知道为什么吗？
なぜでしょうか？
因为听说钢琴考级不加分了。
そのどうしてかというと、そのピアノのそのテストに受かったからといって、その受験に有利に働かないようになったわけです。
以前你钢琴到了多少级，你考大学给你加分的。
昔はその中国ではそのピアノのテストでその一定のレベルまで受かったのであれば、受験においては有利に働くような仕組みでありました。
不加分，连钢琴都卖不出去。
しかしその今になってはその仕組みが崩壊してしまったので、価格も急落したというわけ。
弟兄姐妹，这还是要把儿女朝螺丝钉那个方向的。
ですね、私たちの社会というのがその一人の人間を一人のネジとして扱うようになってしまいました。
我们什么的算计有用没有用？
私たちにとってこれは使える、これは使えないというこの観点だけで判断するようになってしまったんです。
而忘记了他是一个人。
私たちを忘れてしまったのは子供も一人の人間であります。
是神所宝贵的。
これは神様が大切にされている宝物であります。
神所创造的。
それは神様が創造されたものです。
哪怕他有各种的缺陷，甚至有先天性的疾病。
もしかしたらその子供には良くない面があったり、あるいはその先天的な疾病があるかもしれません。
好像对这个社会没有任何的贡献。
もしかしたらこの社会に何も役に立たないように見えるかもしれません。
但是神造你不是为了让你做贡献的。
しかし忘れてはいけないのは、神様があなたを作ったのは、それは社会に役に立つから作ったのではありません。
神意无所缺，不用你的服侍。
もちろん神様は万能な方でありますから、あなたの奉仕を必要としてはいません。
他造你单单是因为爱你。
しかしあなたを作ったのはあなたを愛しているからです。
哪怕你没有任何的特长。
どんな特徴がないにしてもあなたを作る、あなたを愛してくださる。
所以说教养培养孩子是全面的。
ですので子供を育てるというのが全方位に、すべての側面。において育てなければいけません。
而其中一个非常核心的是按照主的警戒去养育他们。
でここに大切になってくるのは主の教育と訓戒によって育てなさいということです。
主的话语，耶和华的律法。
これはすなわち主の言葉、そして主の律法であります。
在耶稣基督里培养这个孩子。
イエスキリストにあってこの子供を育てましょう。
是全面的培养这个孩子。
これすべての側面において子供を育てて。
又特别强调这个孩子的灵性。
その子供の霊的な魂を大切。
因为灵性等于生命，而且是永恒的生命。
子供の霊というものが大切なものであって、それが永遠に続いていくからです。
这个孩子培养起来，什么都可以妥协的。
子供が育てられるにあたって、どんなことでも妥協はできるけれども。
不会弹钢琴又能怎样？
そのピアノが弾けないからといって、なんてことはないでしょう。
我也不会
啊。私もわかりません。
我学了一天就觉得太烦。
その一日やるだけでもうそれが嫌になってやめてしまいました。
不会弹吉他又能怎么地？
そのギターを弾けないからといって何のことがあるんでしょうか。
当年我们大学一个寝室集体买了一个把吉他。
私が大学に通っていた時に、その自分のクラスが一丸となってギターを購入しました。
我弹了。两分钟我就永远的把这个放弃了。
私は2分だけそれを触っただけで、もう永遠にギターとは離れ離れになってしまいました。
手疼啊！
もう弾くだけで手が痛くなるわけです。
弟兄姐妹，所有这些都可以放弃，不上大学又怎么样？
兄弟姉妹の皆さん、すべてのこと、いろんなことは諦めることができるわけです。大学に行かなくてもなんて困ることはないでしょう。
唯一不可以放弃的是主的警戒，是神的话语，是他的灵性。
しかし、一つだけ諦めてはいけないのは、それは主の教育であって、律法であって、訓戒であります。
没有这个，这孩子死定了。
もしこれがなければ、この子供を死に追いやるものであります。
永远的死定。
しかもそれは永遠なる死です。
他去了东大又怎么样？
この子供が東京大学に受かったからといって何のことはないでしょう。
东大生不要生气，只是你们学校太有名而已。
もちろんその東京大学はとても有名な大学ですので、これを叱ってるわけではありません。
以后去了电通就业又怎么样？
それはあるいはその将来によって大企業あるいは電通に受かったからといって何でしょう。
第二年听说跳楼了嘛？
その二年目でその自殺した人もいると聞いています。
如果没有生命，这一切都转瞬而逝。
もし霊的な命が与えられないのであれば、すべての肉体的、すべてのことが過ぎ去ってしまいます。
我跟我们教会的一个那个第二代一个女孩子聊天。
私は昔その大学に時代における
教会的一个女孩子聊天。
教会のとある姉妹とお話をしていました。
哎，我说我看你这个很像有体育天赋的呀。
啊，これをその履歴見る限りあなたにはその体育の賜物があると思われるんだけれども。
你有没有参加那个学校的那种サークル各种各样的体育项目啊？
その学校の体育会系のそのサークルに参加したことはあるのかいと聞きました。
那孩子的回答让我很吃惊。
ね、そしてその姉妹からの回答がとても私を驚かせました。
他说我没有参加。
私は参加したことはありません。
因为参加之后主日就没办法来教会。
なぜなら参加したらその主日礼拝を守れないからです。
我好感动。
聞くととても感動を覚えました。
这孩子抓住了最重要的。
この子供には最も大切なものが与えられています。
一切都可以放弃。
すべてのことは諦めてもいいけれども。
保罗没有说我们不教养儿童，他让我们全面的教养儿童。
そのパウロは私たちに子供を子供を教育しないでくださいと言ったのではなくて、すべての方位においてちゃんと育てなさいと命じているんです。
但是所有的才能、所有的恩赐都可以放弃。
しかし、すべての才能であったり、すべてのことを諦めてもいいけれども、
没有哪个值得做我们的偶像。
どんなものも私たちの偶像にする必要はありません。
唯一不可放弃的是这个孩子的生命。
私たちが諦めてはいけないのは、それは子供の霊的な命です。
这是绝对不可以妥协的。
で、これは必ず妥協してはいけません。
当然指他肉体的生命，不要让孩子去那危险的地方。
もちろん私たちはその子供をその、その危ないところに行かせてはいけません。
但是弟兄姐妹，如果我们不让孩子来教会，
しかしもし私たちは子供を教会に来るのを妨げてしまうのであれば，
把他扔到世界里去发展，
この世の中に放り投げてその世の中で育てるのであれば，
这其实跟把孩子扔到火坑里没有什么区别。
それは子供をその火のその湖の中に入れてしまうのと同じようなことであります。
他可能暂时让你在邻居面前可以有面子。
もしかしたらそれによって子供が、そのあなたが他の人に自慢できるようになるかもしれません。
我孩子考上京都大学了。
私の子供が京都大学に受かったよと。
不要总说东大。
もう東京大学は何と言えばいいのでしょう。
但又能怎么的？
だからそれだからといって何になるのでしょう？
如果没有生命，特别是永恒生命的话，
もしその子供に命、特に永遠の命が与えられていないのだとすると、
所以今天的经文虽然非常的简短，
ですので本日の聖書箇所がとても短い箇所ですけれども、
但是保罗在这里真是给为人父母，特别是做父亲的。有非常全面的教导。
私たちその親としている親の親である私たちに対してより全面的な教えをしてくださいました。
他让我们不要惹儿女生气。
私たちは子供を怒らせてはいけません。
不要去苛求操控我们的儿女。
すなわち私たちは厳しく要求したりコントロールしようとしてはいけません。
他要提醒我们。只要照着主的教训和警戒去养育他们。
そしてもう一つ、帰って主の教育と訓戒によって育てなさい。
是要在主内全面的培养儿女。
主によって全方位にわたって子供を健康的に育てなければいけません。
其中特别的是神的主耶稣基督的这些警戒。
特に主から与えられている訓戒を与えなければいけません。
是耶和华的律法，是神的话语。
これは神の律法であったり、主の御言葉であります。
孩子要全面的成长，但唯一不可妥协的是他的灵性。
子供は全方位にわたって育てられなければいけないけれども、唯一諦めてはいけないのは子供の魂です。
弟兄姐妹，神非常重视家庭。
兄弟姉妹の皆さん、ここから分かる通り、神様は家族、家庭をとても大切にしています。
甚至包括在教会里最主要的同工，包括传道人。
特にその教会の中でも、例えば伝道師であったり、その牧者であるものが、
对于我们每一个人，
私たち一人一人に対して。
这是神自己的教导，这是神借着保罗给我们的教导。
そのすべてのものに対して与えられているパウロからの教えであります。
你的家比教会更重要。
あなたの家が教会よりも重要なんだと。
你管不好自己的家是没有资格去神的教会服侍。
あなたの自分自身の家を治めない者が神の家でどのようにして奉仕することができるのでしょう。
神让我们爱世人。
神様が私たちを予備と愛しなさいと言いました。
爱每个人如同自己一样。
そして他の人を自分のように大切に愛しなさいと言いました。
但是神给我们的托付是有顺位的。
しかし神様が私たちに与えてくださったものというのが順序があるわけです。
家庭的托付是高过教会的托付。
家族に与え、その家庭を治めること、これを与えられて ているものがその教会をで奉仕することよりもさらに大切なわけです。
要先管好自己的家才可以去教会服侍。
自分の家をきちんと収めた上で教会で奉仕しましょう。
神让我们去爱别人的孩子好像自己的一样。
そして神様が私たちがその他の家庭の子供を自分の子供のように愛しなさいと言ったかもしれません。
但是优先顺序是你自己的孩子，你有最大的责任。
しかしその順序としてはまず自分の子供をきちんと育てなければいけないということを
教養他们。
そして彼らに対してきちんと教養を与えるということを。
在主的话语里面。
そして主の言葉にあって。
全面的培养他们。
全方位にわたって彼らを育てますよ。
而不是操控他们。
彼らをコントロールしてはいけません。
而这同样也可以应用在社会当中。
でまたこれもさらに発展させてその社会の中に適用させることもできます。
当孝敬父母可以推广为我们顺服权柄。
その親を敬いなさいという言葉ですけれども、これはその権力を持っているものをきちんと敬いなさいということにも発展できます。
而不要惹儿女的气。也可以也需要推广到所有在我们权柄之下的人。
そしてその子供を怒らせてはいけませんというものが自分がその支配しているあるいは権力を持っている人たちに対する態度であるべきです。
一个罪的影响就是我们有一点点权力，我们就会去为难别人。
その罪の影響によって私たちが少しでも権力を持っただけで下の人に対していじめるようになります。
求主不要这样保守我们。
どうか主が私たちを守ってくださいますように。
不要成为这样的人。
このような下をいじめるような人になってはいけません。
也要记住所有我们权柄之下的人，我们同样有栽培他们的义务。
私たちの権力の下にあるものを私たちが育てる義務を私たちが負っているということを。
公司学校的后辈下属。
職場においてあるいは学校において自分の同僚後輩に対して。
你一样去帮助他们成长。
彼らを成長させる義務を持っています。
而不只是把他们当作一个工具。
彼らを自分のそのツールとして扱ってはいけません。
这是一个属神的人该有的样子。
これこそが主に属する者が持つべき態度であります。
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
亲爱的阿爸天父，感谢你借着保罗赐下这宝贵的话语。
天にいるお父様、あなたとしてパウロから与えられた書かれたこの言葉を感謝します。
让我们知道为人父母的。对自己的儿女有什么样的责任？
その親である者として自分の子供に対する責任を持っていることを学ぶことができました。
不可以操控儿女，而是要全面的在主内去培养栽培他们。
子供をコントロールしようとするのではなくて、主にあって教えて、主にあって教育しなければいけません。
主啊，愿这话语可以活在我们的身上。
どうかあなたの御言葉が私たちの中でも生かされますように。
在爱中去对待自己的孩子。
愛のうちに愛の中にあって自分の子供を育てることができますように。
也这样去对待所有在我们权柄之下的人。
そして私たちは権力を持つ者に対してもきちんと育てることができますように。
感谢赞美祷告是否救主耶稣的名求。
このようなお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。
アメン。